愛媛大学研究室からこんにちは。
今の専門は X 線天文学といいまして、 X 線という光を使って宇宙の観測をしています。で、X 線が出るところっていうのは温度にして、1000万度から100億度とか、そういう超高温の世界が見えます。そういう宇宙の超高温の活動的な世界を研究しています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院理工学研究科の寺島雄一准教授にご出演いただき、 X 線を使って宇宙の観測をする X 線天文学について伺います。寺島先生は宇宙進化研究センターも兼任していらっしゃって、その中でもブラックホール進化研究部門に所属していらっしゃると。
はい、ブラックホールっていうのが、宇宙の中でどうできてきたかっていうの、そういうのを研究するっていうのがブラックホール進化の研究になっています。
つい先日5月にも寺島先生が記者会見をしているところを拝見いたしましたけれども、寺島先生が発表されたというのはどういった内容だったんでしょうか？
はい、宇宙には銀河がたくさんあるんですけれど、銀河の中心には巨大質量のブラックホールが、存在しています。
はい。
で、それがどうしてそんな巨大質量になったのかっていうのは、全然分かっていないんですね。で、それを理解したいと思って、ブラックホールが成長しつつある、そんなものを探せないかということをやって、見つけた。そういう発表でしたね。
15個のブラックホールを新たに発見されたということですが。
はい。X 線っていうそういう特別な光を使って観測して見つけてるんですけれど、ブラックホールっていうのは結構たくさんありますので、15個見つけたこと自体はそんなに大したことではないんですけれども、まだまだ小さくて今成長途上にあるっていうのが中に含まれていた、そこが大事なところですね。
ということは、そこからどういうふうにブラックホールが形成されていくのかという過程が、これからまた研究していくことができるということですよね。
はい、そうですね。
わあ、すごいですね。寺島先生ご自身は名古屋のご出身ということで、小さい頃からやはりそういった宇宙ですとか天文には興味がおありだったんですか？
はい、そうですね。科学全般は好きだったんですけれども、天文よりはもっと物理とか数学とかそういうのの方がどちらかというと好きでしたけれど。
名古屋には今ではもう世界最大と言われるプラネタリウムがあるそうですけれども、その当時にも立派なプラネタリウムがあった名古屋市科学館、そこにもよく通ってらっしゃったということですね。
はい、で、プラネタリウムだけではなくて、9階建ての建物全部が科学のいろいろな分野の展示がある、そういう充実したところでしたね。
じゃあ名古屋にはもしかするとそうした科学、物理、天文が好きな方が多いんじゃないですか？
確かに多いかもしれませんね。科学館っていうのが軸になって、例えば天文の指導者を育てるような若い人のための機会を設けたりとか、あるいはサイエンスクラブのような工作をするようなところとか、そういう機会も提供したりしてますので、それをきっかけに科学が好きっていう人は結構多いんじゃないかと思いますね。
先生ももちろんそういった道に進みたいなと思われたんだと思いますが、そのきっかけというか魅力というのはどういったところにありましたか？
やはりこう宇宙も含めて、その物理とか数学とか基本的なことを勉強すると、その不思議な現象が自分で理解できるっていうのは、それはとても面白いところですね。
その宇宙物理の出会いというのはいつでしたか？
高校ぐらいまではどちらかというと数学とかの方が好きだったんですけれど、大学は物理学科でして、で、宇宙はすごく充実してたんですね。そうするといろんな人の話を聞く機会が多かったっていうのはありますね。
じゃあ大学時代からその宇宙にも目を向け、
特にそうですね、
始めたと。その大学の時から研究していらっしゃるのが X 線天文学ということなんですけども、 X 線というのはもともとはレントゲン博士が発見されたものなんですよね。
はい、そうですね。
その時は、X って、まだないが、どういったものかわからない、未知のものだというので、X 線とついてというふうに伺っています。
はい、そうですね。で、それからだんだん、理解は進んできて、光の一種である。で、それも、エネルギーの高い光である。というふうのが理解されてきましたね。物質が例えば1000万度とか1億度とか高温になると X 線のようなエネルギーの高い光を出しやすい、そういう性質がありますので、X 線を使うと、宇宙の中でも高温のところが見やすい、そういう特徴がありますね。
なるほど。その X 線自体は
いろいろなその星ですとか、この宇宙空間の中にはたくさん出ている、放射されているものなんですか？
はい、今ではもう宇宙にあるほとんど全ての種類の天体が X 線を出しているっていうことが分かってますね。はい、こうブラックホールもそうなんですけれど、銀河であるとか、普通の星であるとか、はい、あるいは太陽系の中の惑星であるとか、はい、そういったもうほとんどのものが X 線を放射しているっていうのが分かってきていますね。
そういった X 線を観測するのが X 線望遠鏡。
はい、
これはイメージだとその X 線を見るんだろうなって思うんですけど、望遠鏡で、それとはまたちょっと違うイメージのようですね。
まず X 線望遠鏡っていうのを用意して、はい、でそれで光を集めてあげて、でその先に X 線を検出する装置をつけておきます。そうすると例えば X 線の画像が撮れたりとか、そういう観測ができますね。
見るというよりは X 線を受け取るという。
そうですね、検出装置を使って受け取る。その検出装置を使うと高いエネルギーの X 線がたくさん来てるぞとか、そういう区別ができますね。
その中でその先生が発見されたブラックホールの X 線というものも何かこう特徴があったりするんですか？
あ、そうですね、ブラックホール自体っていうのはもう光さえ出しませんので、はい、直接は見ることできないんですけれど、はい、周りにガスなんかが吸い込まれるときに高温度になって X 線を出すっていう、そういう性質があります。でその X 線で光ってる場所っていうのは、物質が一様に光ってるっていうよりは、ある場所で明るくなってまた別のある場所で明るくなってっていう風に、はい、点滅したりするような、そんな光り方をするので、 X 線の明るさが変わるっていうことが起こりますね。
ということはブラックホールが発している X 線というのは割とこう特徴がある X 線。
そうですね。
とは言っても、ちょっとあそこのブラックホール覗いてみようなんて簡単に言えるもんじゃないですよね。
ええ、なかなかその近くまで行くことはできませんから、はい、まあ、遠くから望遠鏡で観測するしかないっていうことですね。
もう初歩の初歩ですけれども、太陽があって私たちの住んでる水金地下木のような太陽系があって、太陽系と同じようなものがいくつかある、集まったものが銀河。銀河の真ん中にブラックホールがあるというふうに言われて
る。はい、そうですね。我々が住んでる銀河系の中心にも巨大なブラックホールがあって、
はい、
太陽の400万倍くらいの質量。
すごいですね。そのくらい大きなブラックホールが中心にドンと。
ドンとありますね。
中心にドンとあると言っても、銀河系からすると 0.2% くらいの質量なんです。
そうなんですね。銀河の、我々の銀河系に限らず、はい、銀河の中心には中心核に巨大なブラックホールがあるという場合がほとんどなんですけれど、はい、なぜか分かんないんですけれど、銀河全体の質量の 0.2% が中心のブラックホールになってるんですね。
ほう、この比率っていうのも不思議ですね。
不思議で、これはもう全く理由が分かっていないので、これからまあ研究者はメカニズムを理解したいと思ってるってとこですね。
何か法則がありそうですもんね。ずっと大学から研究を続けている X 線天文学なんですが、大学を卒業された後は研究員としてまず NASA に行かれたんです。
はい、そうですね。
NASA で2年、ここではやはりもう宇宙のいろいろな研究をされてこられ
た。はい、そうですね。その X 線天文学っていう分野で、はい、X 線の観測データを使った天体の研究をやっていましたね。
さらにはメリーランド大学に1年半ほど、ここでもやはりX 線。
そうですね。
ということで、もう本当にその世界の高水準のところでいろいろな研究をされてこられたわけなんですが、日本に帰ってこられてからは、日本の科学衛星の開発や運用している宇宙科学研究所、神奈川県にあるそうですが、この宇宙科学研究所は、はやぶさを開発した。
はい、そうですね。
研究所に。
ええ、そうですね。
先生がいらっしゃった頃は、はやぶさはどうなってた頃ですか？
はい、ちょうどその小惑星にたどり着いた頃ですね。
みんなが喜んでた頃ですか？
そうです、その頃ですね。
まだこの先何が起こるか分かってなかった頃です。
そうです。
うわ、すごい。でも、はやぶさがもう、たどり着いただけでも、それはもう皆さん、うわーっていうような。
そうですね。それはやっぱりすごいことですよね。すごい長い距離を旅して、小惑星の表面までたどり着いたんですから、それはすごいことですよね。
うわー。そして、X 線展望台を乗せた朱雀を打ち上げられた時も、先生はその研究所にいらっしゃったわけです。
はい、そうですね。 スザク衛星っていう人工衛星がありまして、はい、これは今活躍している X 線を観測する天文衛星なんですけれど、ちょうど打ち上げの前後はこの宇宙科学研究所っていうところにいましたね、
はい、ということはそのスザクが活動を始めるところもご覧になってた。
そうですね、まず打ち上げが成功して太陽電池のパドルがうまく開いたとか、検出装置の電源が一つずつ入っていくとか、はい、そういうところは全部近くでいましたね。
やはりでもそういうものを直にご覧になるというのも研究者にとっては次のステップに進めることにつながっていくんじゃないですか。
そうですね、やっぱ成功すると気持ちとして嬉しいのはもちろんなんですけれど、はい、近くにいると衛星の仕組みがどうなって、はい、どういうふうに運用されているのかっていうのは深く理解できるので、はい、それは天体のデータの解析をするときにも役に立ちますね。
もうその機運のまま2006年に愛媛大学にいらっしゃったということですが、この翌年には愛媛大学に宇宙進化研究センターが設立されるということで、この時も愛媛大学ちょっと盛り上がってた頃じゃないですか。
あ、そうですね、ちょうど宇宙を専門にしている研究者の人が何人かこう増えてきて、はい、で成果も少しずつ出して、そういうタイミングでしたので、例えば隣の研究グループは銀河の専門だったりします、はい、で銀河とブラックホールっていうのは密接に関係があるってことが分かってますので、そういった議論っていうのはとても有益ですね。
そんな中で先生は現在も X 線天文学を専門としていらっしゃるんですけれども、今はブラックホールの性質について、そのブラックホールも天体と呼ばれているそうですけれども、ブラックホール自体というよりはその近くの重力が非常に高いというふうに考えられているんですか。
そうですね、ブラックホールっていうのはものすごく重力が強くて、はい、で光とか物はもう一切抜け出すことができない、はい、そういう性質を持っていますので、はい、でブラックホールの研究をするといってもブラックホールそのものを見ることは難しいというかできないわけですね、ええ、なので周辺の物質が輝いている状況からブラックホールの性質を調べる、そういうことをやっていますね。物質がブラックホールに吸い込まれていくときっていうのは、はい、ただまっすぐストンと落ちるわけではなくて、まあ、円盤のような形をしながら、はい、渦を巻きながらゆるゆると落ちていく、そういう性質があるだろうと考えられていまして、実際に見た人は誰もいないんですけれど、はい、そう想像されていますね。
ブラックホールを見るというよりはブラックホールの周りの状況がどちらかというとこう想像できる、見えるという、
そういうことになってますね。
それがここ本当に数年じゃないですか、より分かってきたというのは。
歴史は長いんですけれど、はい、観測技術はやっぱ進歩してますので、その最近の研究の発展っていうのは早いものがあると思いますね。
さらに高性能の X 線の望遠鏡も完成されているというふうに伺っておりますが。
はい、そうですね、日本では次の X 線天文衛星の計画が走っていまして、はい、今まさに開発が進んでいるところで、それ2014年に打ち上げられるという予定ですね、
はい、楽しみですね。もちろんそちらにも以前ご出演いただきました青木先生の研究も関わっているということですので、愛媛大学の先生方がこれからいろいろな分野で宇宙の謎に立ち向かっていく姿というのをこの番組でも紹介していきたいと思うんですが、ぜひまた新しい発見がありましたら教えていただきたいと思います。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き大学院理工学研究科の寺島雄一准教授に X 線天文学のブラックホール研究についてお話を伺います。お楽しみに。